聖書をお読みいたします。今朝は第2サムエル記7章18節から29節、新改訳聖書第2版では旧約の491ページ、第3版では旧約の536ページとなります。第2サムエル記7章18節から29節をお読みいたします。ダビデ王は行って主の前に立ち、そして言った。神、主よ、私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか。神、主よ、この私はあなたの御目には取るに足りないものでしたのに、あなたはこのしもべの家にも、はるか先のことまで告げてくださいました。神、主よ、これが人の定めでしょうか。神、主よ、このダビデはこの上あなたに何を付け加えて申し上げることができましょう。あなたはこのしもべをよくご存知です。あなたはご自分の約束のためにあなたの御心のままにこの大いなることのすべてを行い、このしもべにそれを知らせてくださいました。それゆえ神、主よ、あなたは大いなる方です。私たちの耳に入るすべてについて、あなたのような方は他になく、あなたの他に神はありません。また地上のどの国民があなたの民のよう、イスラエルのようでしょう。神ご自身が来られてこの民をあがない、これをご自身の民とし、これにご自身の名を置かれました。あなたはご自身の国のためにあなたの民の前で大いなる恐るべきことを行い、この民をあなたのためにエジプトから、そして国々とその神々からあがなってくださいました。こうしてあなたの民イスラエルを常しえまでもあなたの民として建てられました。主よ、あなたは彼らの神となられました。どうか神、主よ、あなたがこのしもべとその家について約束されたことを常しえまでも守り、あなたの約束通りに行ってください。あなたの皆が常しえまでもあがめられ、万軍の主はイスラエルの神と言われますように。あなたのしもべダビデの家が見舞いに固く立つことができますように。イスラエルの神、万軍の主よ、あなたはこのしもべの耳にはっきり、私があなたのために家を建てると言われました。それゆえこのしもべはこの祈りをあなたに祈る勇気を得たのです。今、神、主よ、あなたこそ神であられます。あなたのお言葉はまことです。あなたはこのしもべにこの良いことを約束してくださいました。今、どうぞあなたのしもべの家を祝福して、常しえに見舞いに続くようにしてください。神、主よ、あなたが約束されました。あなたの祝福によって、あなたのしもべの家は、常しえに祝福されるのです。今朝はこの箇所より、祝福してくださいと題して、御言葉を一つ継がさせていただきます。では、もうすぐ8月になりますと、お彼岸という、お彼岸じゃないですね、お盆ですね、お盆がやってまいりまして、また春と秋にはお彼岸という季節がやってまいります。 まあ、皆さんも経験しておられるだろうと思いますが、お盆になりますと、実家に、まあ、親戚が集まってくる、まあ、そうしてみんなと一緒にお墓参りをするという習慣が あります。でそのお墓参りの時に、皆さんは何を祈るのか、まあ、かつて私もそういう習慣をしておりましたけれども、まあ、その時大体こんなことを心に思っていた、いて、またみんなもそう祈っていたんだろうなと思うんですが、お墓の前で手を合わせながらこんなふうに考えるわけですね。ご先祖様、私たちはこうして今元気に暮らしておりますが、それは皆ご先祖様のおかげでございます。でこれからもどうかこの家を守ってください。そして末永く繁栄できるように見守っていてください。まあ、だいたいこんな祈りをしていたんじゃないかと思います。で日本人は8という数字が大好きであります。車のナンバープレートを見ておりますと、高い頻度で8という数字が使われております。まあ、それは漢字の8が末広がりであって、つまりそれは自分たちの家が末広がりで繁栄するようにという願いが込められた数字であるわけです。末永く続くのかどうか、どこにも根拠があるわけではありません。とにかくひたすらに神様、仏様、ご先祖様にお願いをする、まあ、それがおそらく日本人の多くの方々の考え方であります。今日の箇所でダビデは29節でこんなふうに載っております。今どうぞあなたのしもべの家を祝福して、とこしえに見舞いに続くようにしてください。まあ、これ一見見ますと日本人が、多くの日本人がお墓の前で祈っている祈りになんとなくというかほとんど似ているように思います。末永く繁栄しますように。さて、じゃあダビデはこの末永く、とこしえにという言葉ですけれども、何を根拠にしてとこしえに見舞いに続くようにしてくださいと祈ったのでしょうか。まあ、ただなんとなくそれが幸せだからということではないはずです。何か根拠があってこう祈っている。じゃあなぜ、何を根拠にしてダビデはとこしえにという言葉を使って祈ったのか、今日はそのことを考えてまいります。で今私先ほどこの18節から29節を読みいたしましたが、皆さんはこれを目で追いながら気がついたことがあると思うんです。何度も繰り返されている言葉があります。何かと言いますと神、主よという言葉ですね。しつこいぐらい2、3回言えばいいんじゃないかと思うんですが、数えてみますと7回繰り返されております。で7回というのはこれは偶然ではありませんで、おそらくこれはダビデは意識してこの神主よという言葉を7回繰り返していると思います。でこういう時は、聖書で7というのは完全な数字を表しておりまして、その神主よということを本当にこの神様が真実である方を強調するために7回繰り返したのですけれども、そういう時にじゃあただ単に7回繰り返したというそれだけではない、もっと深い意味を込めて使っております。まあ、聖書の他の箇所でも同じような箇所がいっぱい出てくるんですが、こういう7という数字が出てくるときは大体真ん中に大切なことが書かれている。真ん中というのは7の数字の真ん中は4番目であります。4番目に神主と繰り返されているところに強調点がある、私はそんなふうに感じております。でじゃあ4番目はどこかと言いますと22節からのところですね。22節から24節がその真ん中のところに当たるんですけれども、その中でも23節をもう一度読みたいと思います。 また地上のどの国民があなたの民のようイスラエルのようでしょう。神ご自身が来られてこの民をあがない、これをご自身の民とし、これにご自身の名を置かれました。あなたはご自身の国のためにあなたの民の前で大いなる恐るべきことを行い、この民をあなたのためにエジプトから、そして国々とその神々からあがなってくださいました。ここでダビデが言っているのは、イスラエルの人たちがエジプトから救い出された時のことであります。で、そのエジプトから救い出されたことをダビデはあがなってくださいましたって書いております。で、あがなうという言葉は日本人は最近あまり使わなくなったように思います。もともとは何かをお金を払って買うことをあがなうというこういう字で表しておりましたが、聖書ではこのあがなうという言葉、他の箇所で救い出すというふうにも訳される言葉です。で、救い出すというと皆さんどんなことを思い起こすでしょうか。私は救い出すというとですね、なぜかこういうシーンを思い出すわけですね。人によって全然違うことだと思うんですが、私の場合はこういうことを思いますね。それは誰かが井戸に落ちてしまったというシーンを思い浮かべてしまいます。で、井戸に落ちた、それは深い井戸でありますから一人で上がることはできない。誰かが上からロープを垂らして、そのロープを引いてあげないと、救い出すことができない。そういうシーンを思い起こします。で、人が井戸に落ちた、助け出さなくちゃ、じゃあまずロープを持ってこようってロープを下ろしていった、そこまではいいですね。助け出そうというときはそれまでいいんですが、そのロープを今度は引き上げなきゃいけない。で、そういう場面を想像するのは非常に簡単なことなんですが、例えばこれが実際にこれをやるとしたら、これは大変なことであります。大人一人を引き上げる相当の力がかかります。本当は何かの道具を使ってきれいに釣り上げれば良いんでしょうけれども、人の力で上げていくって言ったら、例えば手に何かちゃんとしたグローブか何かを、手袋をしないと、おそらくもう手の皮が破けて血が流れ、こちらも大汗をかいて相当の覚悟をしないと引き上げることができない、それぐらいのことだと思います。井戸に落ちた人を救い出すというのは誰かが犠牲にならなきゃいけない、血を流す、この場合は手から血を流す程度かもしれませんけれども、それぐらいのことをしないと人を救い出せない。これが、あがなということの意味だと思います。で、イスラエルはかつてエジプトからあがない出されたという経験をしております。で、今言ったあがない出すという言葉、これは誰かが血を流して犠牲になるということを意味しております。じゃあそのエジプトから人々が救われたとき、誰が犠牲となったんでしょうか。そのことを表している御言葉があります。皆さんの修法のアウトライン真ん中あたりに、出エジプト記の13章15節という御言葉を挙げました。で、これちょっと誤植があります。あらかじめ訂正しておきますが、この中で私という言葉がひらがなで書いてある箇所が2箇所あるんですけれども、新改訳でこの私というところは漢字の私という字になっておりますので、訂正してください。これは全部人間がしているということを表しておりますけれども、お読みいたします。パロが私たちをなかなか行かせなかったとき、主はエジプトの地のウイゴを、人のウイゴをはじめ家畜のウイゴに至るまで皆殺された。 それで私は初めに生まれるオスを皆生贄として主に捧げ、私の子供たちの初孫を皆私はあがなうのだ。これは後に子供たちがどうしてこういうことをするんですかということを聞かれたら、こういうふうに説明しなさい、エジプトから出ていくときに、こういうことがあったんだよということを教えるために神様が教えてくださった言葉になります。神様がイスラエルの民たちをエジプトから救い出すときに、あがない出した。でそれは誰かが犠牲になったと書いてありまして、誰が犠牲になったかといいますと、エジプト人の初孫、長男のことですね。あるいは、人の初孫だけではなく、エジプト人が飼っていた家畜の初孫が犠牲になったのだと聖書はちゃんと書いてあります。まあ、出エジプト記の中でも有名なシーンですから皆さんも覚えているでしょう。で、こんなふうに言いますとですね、ある方は言うかもしれません。なんて聖書の神様は残酷なんだろうか。人が救い出される、それはいいことなんだけれども、そのために誰かが死ななきゃいけない、それも、人が死ななきゃいけない、誰だってどこの家だって長男というのを大切にされたわけですけれども、その長男を神様が殺してしまった、なぜそんなことをするのかと、怒る方もいるでしょう。これは実は似たような話が日本の中でもありまして、日本でも昔、例えば山の神様とか海の神様とか、そのいろんな自然現象の中で人々が苦しんでいるときに、それはもう神様が怒っているのだと解釈いたしまして、神様の怒りを鎮めるためにその人間をの命を差し出す、つまり人を殺して神様に差し出して、犠牲そうになるものを捧げたということがあったんだそうです。聖書の神様も、なんだ日本人が昔やってたことと同じことをやってたんだ、なんと野蛮なことなんだろうか、そういう見方になります。神様は残酷である、野蛮であるというのは簡単であります。じゃあ私たちはどうなんでしょうか。残酷じゃないんだろうか。私たちは良い人間です、こんなことは絶対にしませんと言えるんでしょうか。先ほど私たちは主の祈りの中で私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたと言葉では口にして祈ったんですが、本当に許すべき人を許していたんでしょうか。許しましたと口で言って本当に許せるのならば誰も苦労しない。負い目のある人たちを許しましたと口では言っていますが、心の底では許していない。それでみんなが悩んでいる、苦しんでいる、それが私たちの現実であります。あんなやついなくなればいいんだ、なんであんなことをするんだろうか、絶対理解できない、許してやるもんかと口で言って、いや口で言わなくても心の中で叫んでいる。あんなやついなくなればよい、それはもう人を殺していることなんだと聖書は指摘しております。心の中で何人殺してきたんでしょうか。数えやめたらたくさんの人を私たちは心の中で殺してきたんでしょう。心の中で人を殺しておきながら一方で神様のことをこのように読むと、神様は残酷であるという、一体どっちが残酷なんだろう。神様が残酷なのではないんです。 私たちが犯してきた罪がこれほどにひどいということを表しているんです。人の罪が許されるためにどのくらいの犠牲が必要なのか、それほどの罪を私たちが犯してきているということを示しております。あがない出すと口で言うのは簡単でありますが、そのために払われる犠牲、罪の重さに比例して大変な犠牲が必要となります。さて、今日はこのダビデの祈りのところを見ておりますが、なぜダビデがこのように祈っていったのか、もともときっかけはこの7章の前半のところにあったわけです。それを先週見てまいりました。17節まで見てまいりまして、預言者ナタンの口を通して神様がこれからダビデの家にどんなことをしてくださるのかということを、そのことを神様が教えてくださったわけです。それを聞いてダビデは今日の箇所で祈り始めていきました。で、特にこのダビデが神様の御言葉、語ってくださった御言葉の中でどこに心を止めていったのか、ダビデの祈りの中から分かってくることは、前回の箇所に戻りますけれども、7章の12節13節であります。7章の12節13節をお読みいたします。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く立てる。そもそもダビデがなぜ預言者ナタンのところに行ったのか、それはダビデの心の中に迷いが一つあったからであります。神様の神様がイスラエルのために与えましたこの契約の箱、ダビデはそれをエルサレムの町の中に持ってきたんですが、今天幕の中にそれが置かれております。天幕ということですから、粗末な場所ですね。けれども、じゃあダビデはどこに住んでいたかと言いますと、杉材で作った、立派な宮殿の中にダビデは住んでいる。人間だけが立派な家に住み、神様は粗末なところに置かれている。ダビデはそれを見まして落ち着かないんです。何か神様に対して失礼なことをしているんじゃないかということで、やはり神様のために立派な家、神殿ということになりますが、神殿を作るべきではないか、そのことを相談するためにナタンのという預言者のところに行ったわけです。これに対してこのナタンの口を通して語られた神様の約束は意外なものでありました。ダビデは自分の手で人間が神様の家を作るべきではないかと思ったのですが、神様の答えは、神ご自身がダビデの家、イスラエルの民のために一つの家を建てるのだという約束であります。人間が神様のために建ててあげるのではなく、神ご自身が私たちのために一つの家を作ってくれ、建ててくれ、これはどういうことなのか。神様の言葉というのは不思議な語り方であります。一瞬これを聞いたとき、これはダビデのから生まれてくる次の子供、次の自分の子供の将来のことを言っているんじゃないかと思ったかもしれません。そういうふうに取れてしまう語り方であります。で、実際にダビデの子供であるソロモンがダビデの後を継ぎて次のイスラエルの王様になりまして、イスラエルの歴史の中では最も繁栄した時代が来ます。 そしてソロモンがやっぱり実際にこの神殿を建設していきます。なので神様がダビデに語った一つの家を建てるというのは、ああソロモンのことを言ってんのかなと思うんですけど、実は違うんですね。このソロモンがもたらした繁栄の時代は長くは続きません。ダビデの時から数えて、まあ、およそ400年後ぐらいになると思うんですが、エルサレム、ダビデが作りましたこのエルサレムという中心都市ですね、神殿も建っている、そういう立派な町が敵の手に攻め落とされて陥落していくんです。イスラエルは、まあ、ほとんどなくなってしまう。神様は常しえまでも固く立てると約束したのになくなっちゃうんです。これはおかしい。神様の約束がこんなことで なくなってしまうような、そんなことはありえないはずです。そうしますと、神様が語ってくださったのはソロモンのことではない。たかだか100年や200年の、そのエルサレムの歴史のことではなくて、もっともっと先の別のことを神様は語ってくださったと気がつきました。私はその王国の王座を常しえまでも固く立てる。ソロモンからもっと先、ダビデからもっと先に来てくださるダビデの子孫、救い主イエス・キリストのことを指しております。救い主、その救い主が私たちのところに来られて、永遠の救いを与えてくださると約束した。これがダビデが聞いた言葉、主の御言葉でありました。まあ、それが前回見てきたところなんですが、まあ、今日の箇所のテーマのことで、じゃあ、常しえまでも固く立てと言ってくださったんですが、二つ疑問があるんです。一つ目の疑問。常しえまでも固く立てる、口で言うのは簡単ですが、一体それはどうやってするんですか。ソロモンでさえ知恵を神様から素晴らしい知恵と知能をいただいたソロモンでさえ、自分の国国を永遠に立てることはできなかった。自分が生きている間は良かったかもしれませんが、自分が死んだ後、このイスラエルは二つに分裂し、力を失って攻め込まれて亡くなっていった。ソロモンでさえできなかったんだ。人間は誰もできない。それなのに神様は常しえに固く立てるという。一体どのようにしてするんですか。例えばエジプトからイスラエルの人たちが脱出するとき、先ほど見た通りエジプト人のウイモが死ななければなりませんでした。確かにそのとき人々はそうやって救われましたが、永遠の救いということにはなりませんでした。限界があった。人が常しえに救われる、永遠に救われる、常しえまでもその家が固く立つ、人間の力では絶対にできない。別の方法を取らなければできないことであります。じゃあ別の方法って何か。人間ができないのですから神様がなさるしかありません。結論から言いますと、人の私たちが罪から救い出され、あがない出されるためには誰かが血を流さなければいけない。人が死んだとしてもそれは限りがある、限界がありました。ならば残された方法は何であるか。 神の一人子である方が、あるいは初子である方が死ななければならない。そうやって私たちは永遠の救いに招かれている、常しえに固く立つということは、そうやってそのような方法で主が死んでくださるということによって与えられていきます。まあ考えてみればというか、何度も私たちが聞いてきていることです。方法は分かりました。二つ目の疑問、まあ神様がそうしてくださったのは分かるとして、でもそれがどうして永遠に続くと言えるんでしょうか。どうして常しえにと言えるんでしょうか。大体にして永遠にと言うけれども、100年200年は続くかもしれませんが、1000年とか1万年とかもっと先のことなど、私たちにはもうはるか先のことなど想像もできない。どうして永遠にっていうことを証明できるんですか。神様が理由もなく、なんとなく永遠にとか常しえにという言葉を使うはずはあります。これも結論から申し上げますと、イエス様は十字架で死んでくださいましたが、3日目によみがえられました。それも聞いております。ああ、よみがえってくださった、素晴らしいねと私たちはそこで喜んでおりますが、それは何を意味しているか。イエス様が死に打ち勝ってくださったということは、誰もこの方イエス様を、神様を滅ぼすことができない。この世界にはこの方を滅ぼすものが何もない。滅ぼすものが何もないですわけですから、永遠に続くんですね。死に打ち勝ったということはそういうことなんです。死というのは永遠というところからに向かう橋を破壊してしまう、もうそこの奈落の底に落ちてしまう、そういう道なんですが、神様は永遠というところに向かうその橋を架けてくださった。その橋を壊すものは何もないんです。何もないっていうんだったら続くんですね。常しえにということは、そうやって私たちの目に証明されて見えるようにしてくださいました。ダビデはこの神様の救いの計画を聞いたとき驚きました。自分がどういうものだからといってこういう恵みを与えてくださるんだろうか、自分はどんなものであったか、ちっぽけな人間に過ぎない、風が吹けばなくなるような、消えてなくなるような存在にしか過ぎない、自分は信仰深かったのか、いや顧みてみれば内側には罪があふれ、神様を大切にしてきたとはとても言えない、けれどこんなものに驚くべき恵みを与えてください、一体神様とはどんな方だったのか、戸惑いました。なぜ、どうしてこんなふうに、なぜ私は恵みをいただけるのか。でもダビデは神様が与えてくださったこの救いの約束を信じ受け止めていきます。そして最後に29節でこう祈ります。今どうぞあなたのしもべの家を祝福して常しえに見舞いに続くようにしてください。最初に申し上げました、ああダビデは日本人がお墓の前で祈っているのと同じことを祈っていた。子孫繁栄、 末永く自分の家が続くようにしてください。一見そんな風に祈っているように見えます。しかしよく見たら、あなたのしもべの家とは誰の家ですか？ダビデの子孫から出てくるものの家であります、まあ、ソロモンかなと思ったけれども違いました。ダビデの時からおよそ千年の後に来られた救い主、その救い主が建ててくださった家のことであります。どのようにしてこの方は家を建てたのか、前回見ました。実際に釘と金槌で家を建てたという意味ではあります。この方の建ててくださった家というのはご自身の身体のことであります。先ほど言った墓にこの方は葬られた、死んで墓に葬られたけれども3日目によみがえられる、そのことがこの神殿を建てる、家を建てるという意味ですよと主ご自身が教えてくださった、その通りになったんです。自分のただ単に自分の子孫の子孫繁栄、そのことを祈ったのではない、自分の家のことを祈ったのではなくて、ダビデは主の御体のことを祈っていたことになるんです。29節のこの祈り、言い換えればこうなるでしょう。どうぞあなたの独り子である方が向かわれる十字架の贖いの死とよみがえりの御業が必ず成し遂げられますように。あなたの家が常しえに続くように、主がよみがえってくださって永遠の命を私たちに与えてくださる、その計画が成し遂げられるように。ダビデはそう祈ったんです。祝福してくださいとダビデは祈りました。でもその祝福とは何か。まあ私たちもよく言いますね。あ、神様が祝福してくださるんですよ。あ、祝福ですね。神様は私たちを祝福してくださってこういう恵みを与えてくださいましたと、そういう証をよく言います。それはその通りけれども、祝福とは何であるか、まあ、何か素晴らしいプレゼントを私たちは神様からいただくということを想像するんですが、どんな素晴らしいプレゼント。人がいっぱい来ました。人がこの集会の中にたくさんの人たちが救われました。それも祝福であるんです。その最大の祝福とは何であるか。神様の独り子である方、初子である方が命を捨てて私たちを贖い出してください、そのようにして与えられた永遠の命、神ご自身が死からよみがえってくださったということによって与えられた永遠の命、これが祝福であります。これ以上の祝福はないっていうくらいの大きな大きな祝福であります。それでも私たちはちっぽけなもんですから、目の前に何か困ったことや願いがありますと、神様祝福してくださいと祈ります。まあそれはそう祈っているわけですが、でも実はすでに私たちはこれ以上もない祝福を神様からいただいている。その他に与えられるものは、まあ何ていうか ね、付け足して与えられる、ね、ことで、実はもうすでに与えられている。ダビデが聞いたとき驚いたこと、戸惑ったこと、私たちも同じものをいただいているんです。なんで私がこれのものをいただけるんでしょうか、何かしたんでしょうか。けれども主が約束されたことは必ず成し遂げられる。戸惑いながらも、そしてこれほどの恵みをいただく資格がない、小さなものであるという私たち自身のその汚れた姿を顧みながら、でも恵みを、そして祝福を与えてくださるこの神様の約束を今朝覚え、またこの方の御前を歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。神様、私たちはかつてあなたを知らなかったとき、先祖のお墓の前でどうかこの生活が末永く続くように、もっともっと豊かになるようにご先祖様助けてくださいと祈っておりました。何の根拠もなく、ただ願いを語っておりました。虚しいことを祈っておりました。でもあなたは決して虚しい約束ではなく、確かに語ってくださった通り一つの家を建ててくださいました。あなたの御子イエス・キリストが私たちのところに来られ、私たちの罪を背負い、懲らしめを受け、十字架において死んでくださって、でも三日目に墓の中からよみがえられた時、あなたは永遠の救いを成し遂げてくださり、私たちを罪の中からあがない出してくださった、最大の祝福をあなたはそのようにして与えてくださっていたことを覚えます。何の根拠もないことではなく、確かに目に見える形であなたはそのことを私たちに見せてください。確かにあなたの救いは常しえに固く立つのである。私たちはそれを信じてよい、受けてよい、資格がないのにそのようにあなたは与えてくださろうとしています。目の前のことで私たちは右往左往し、あれもない、これも足りない、どうして私にはあれがないのか、どうして私にはこんな悪いことばっかりしか起きないのかと嘆くこともありますが、すでにあなたからいただいている豊かな祝福があるということ、どうかそこにもう一度目を留めて、また喜びを思い起こしながら歩んでいくことができますように、お一人お一人を帰りに励ましてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。